こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマは、最価をいかに価値につなげるかです。違いをいかに、バリューという価値ですね。最価をいかに価値につなげるのか。こんなテーマで話ができればと思います。面白いと思ったイオンのベトナムでの取り組みをご紹介し、マーケティングに学べることについて掘り下げていきます。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。イオンがベトナムで出店構成をしているという話なんですが、こちらは日経新聞の記事で紹介されていました。記事から引用します。イオンがベトナムでモールなどの出店を加速させている。中間層が増える同国では2年後に外資による出店規制が撤廃される。イオンは食品で優位に立てるとみて、2025年にモールの数を約3倍にする。東南アジアへの進出から40年弱が経つ中、最初に進出したマレーシアなどで培ったノウハウを生かし、出店構成を強めていく。はい。こちらが日経の2022年10月7日の記事からの引用でした。で、イオンはベトナムでどのように戦っていくのかについて、イオンベトナムの社長は次のようにコメントをしています。また記事から引用します。小売事業を統括するイオンベトナムの小沢社長は、日本やマレーシアで培った大量生産と効率的な配送のノウハウがあり、他社には絶対に負けない部分だと強調する。現地の食品スーパーは小売店、小型店が多く、キッチンスーパーを確保できていない。パンや惣菜のコーナーも充実させれば、最下になると考えた。はい、ここまでが記事です。ではですね、このイオンのベトナムの事例から学べることについて掘り下げていきましょう。はい、でビジネスで大事なのは、他との違いをいかに作るかなんです。違いを作って、とはいえ作るだけではダメで、違いをストーリーとして全体でつなげられると美しい戦略になります。イオンが持っている他社との違い、またベトナムでやっていく最価というのは、先ほどの記事から整理をすると3つぐらいポイントがあるかなと思っていて、1つ目が大量生産と効率的な配送のノウハウ、これを持っています。また店舗内では広いキッチンスペースがあること、3つ目がパンとか惣菜などのコーナーを充実させていく、これらが違いを作っているということになります。で、ただしなんですが、ここで注意点が必要だと思っていて、違いを作っただけではまだ道半ばなんですね。重要なのは、最価がお客さんに価値をもたらしているかなんです。最価という違いがお客さんに価値をもたらしているのか、これが重要なんです。先ほどのイオンの大量生産とか効率的な配送、またはパン惣菜コーナーの充実というのは、厳密に言えば、まだ消費者にとっての価値になるかどうかはわからないんです。最価をこれから言う次のように、いわば変換することができて、初めてお客さん、消費者にとっての価値になるわけです。価値への転換というのは、例えば大量生産で言うと、大量生産があることによって、1個あたりの商品の価格が安くなって、お買い得で買えると。消費者がお買い得で買える。こうなって初めて価値になります。また、効率的な配送というのは、こちらも低価格につながるし、まあ、新鮮な状態で、なるべくできた時から短い時間で店舗に並ぶことによって、新鮮な状態で買える。このようになって初めて価値になるわけです。あとは、パンとか惣菜コーナーが充実しているというのも、たくさんの中から好きなものを選べて、まあ、出来立ての料理が食べられると。この出来立ての料理を食べることに価値が見出されれば、ようやく価値になるわけです。で、少し厳しい言い方をすると、自分たちが最価だと思っていることも、お客さんが違いを認識していなければ、それは最価ではないんです。また、違いを分かってもらえていても、その違いに価値を見出してもらえないなら、ビジネスとしては意味のない最価なんです。お客さんにとっての価値かどうかの見極めを、じゃあどうすればいいかというと、主語をお客さんにして表現してみるといいです。どういうことかというと、例えば大量生産は、多くを生産するのはメーカーや小売などで、大量生産をするという主語は売り手なんですよね。で、これを主語をお客さんに変えると、1個あたりのコストが下がる分だけ、お客さんはお買い得に商品を買えると。お客さんが買える。こういうふうになるんですね。で、これがお客さんにとっての価値なんです。パンや惣菜コーナーを充実しているというのも、主語は売り手の話ですよね。売っている側。よって、買い手を主語にすると、いくつもの出来立ての料理を食べられると。まあ、選べて食べられる。これが価値になるんです。で、このような主語の入れ替えというのは、主語のちょっとした違いではあるんですが、最価と価値を分けて考えるときには有効なやり方なんです。 浅井化がお客さんに価値をもたらすまでのストーリーがつながっているか、これを考えるヒントになるので、この主語の違いですね。自分たちを主語にするのか、またはお客さんを主語にするのか、この違いを意識してみるといいでしょう。はい、そろそろクロージングです。今回はイオンのベトナムでの事例を取り上げて、マーケティングに学べることを見てきました。最後に学びの部分ですね、振り返ってまとめておきましょう。価値かどうかをどうやって見極めるかという話だったんですが、お客さんにとっての価値かどうかの見極めというのは、主語をお客さんにして表現してみるといいです。例えば、大量生産の主語は売り手なんですが、これを主語をお客さんに変えると、1個あたりのコストが下がる分だけ、お客さんはお買い得に商品を買えるとなります。これがお客さんにとっての価値なんです。このような主語をお客さんに変えるのは、最価と価値を分けて考えるときに有効なので、よかったらぜひ取り入れてみてください。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。